皆さんおはようございます。異常な厳しい暑さがついておりますが、大丈夫でしょうか。今日体調を崩していらっしゃるという方、ちょっと咳が込んでいるというえびこさんからの電話、また体調崩してしまったという、今日準備していらっしゃったんですが、小平姉妹にご連絡いただいております。どうぞ体調をきたしやすい時です。ご自愛ください。私も先週あかんと思って頭がちょっとガンガンし始めて、すぐペットボトルを横に置いて水をこの辺に飲んでおります。管理に気をつけていただきたいと思います。6月に入りました。神様、この1年もスタートを祝福して、ここまでもう半分をこの生きようとしておりますけども、ここまで導いてくださったことを感謝しております。この年の初めから、そうなんです、この年の初めからこの使徒信条というのを取り上げて、公開続けておりますが、まさか半年超えるとは思わなかったですけど、もうちょっと辛抱してくださいね。今日は聖なる、我は聖なる教会を信ずというですね、聖霊についての学びをこの終えて、教会という問題を取り上げたいと思います。来週は生徒の交わりでありますけども、これも教会のことなんですね。皆さん、教会、教会、まあ、教会と言いましてもですね、日本ではね、どこの教会ですかと言われるんですが、天理教の教会も香港教の教会もあるんですけどもですね、キリスト教会、キリスト教会の教会といったときに、何をこう皆様連想なさるでしょうか。ある人は教会の建物というものを思い浮かべるでしょうね。教会堂と申しますけども。それがヨーロッパのゴシック様式の壮大な建築というものであるかもしれませんし、あるいは村の小さな教会である。私はそこで初めて教会行ってイエス様を信じたんですという人もいるかもしれません。子供の頃行った幼稚園の付属の教会、幼稚園の教会という人もですね、いるはずですよ。ある人はですね、宗教団体としての制度を持った教会組織というものをイメージする方がいらっしゃるかもしれませんね。また教会という時にやはりですね、キリスト教2000年の歴史を誇るカソリック教会、カトリック教会のことを思い出す人もいるでしょう。私は西舞鶴で生まれました、育ちました。西舞鶴で生まれ育った私はですね、キリスト教会って言ったらですね、それはカトリック教会だったんですよね。三の丸というところですね、昔から大きな教会が、立派な教会がカトリック教会ですが、立っています。プロテスタントだ、カトリックだといろんなことわからないうちに、教会って、あれキリスト教の教会だ。私は高校3年生の時に初めてですね、教会の案内を西高の門でもらったんです。本田浩二来た。一体誰が来るかわからないんですけど、福音の伝道者だということで、聖書のことを話してくれるということで、ああ、キリスト教かということでですね、友達誘って行ってみたんですが、その最初は三の丸教会行ったんですよね。悟り教会の方に。そうじゃないですね。住所見たらそうじゃない。駅前のですね、この山手の方に、お寺の方にこう向かってきまして、そしてここで曲がると、ここでまた曲がると、なんか臭い匂いの毒が上がりまして、その近くの長屋みたいな一般の家に、西舞鶴教会って、日本にイエスキリストの西舞鶴教会って、ああこれ教会かと思いましたね。イメージが随分崩れましてですね、帰ろうかなと思ったんですが、ベルを押しますと、この朝黒いこのひげのもちろんこの沖縄の方だったんですけども、奄美大島の出身、中村先生がニューッと顔を出して、ようこそおいでくださいましたと大歓迎してくださってですね、帰れなくなってしまったんですけどね。カトリック教会、この日清教あの学校がありまして、私たち憧れ、昔憧れでありましてですね、それから修道院がありましてですね、昔は聖母病院って病院があったんですよ。そして、 この老人施設を一番最初に作ったのはですね、親愛の家というのがありますけどもね、家庭教会だったと思いますね。すごくですね、広く活動しているんです、ね、そして五郎ヶ岳の下の方にですね、中腹の方にですね、白い十字架がいつも見えてたんですね。十字架山ってみんな呼んでたんですけど、あれは教会の墓地だったんですね、行ってみればね、まあ、そのようにしてですね、カトリック教会っていうのはですね、すごく大きいなと思ったのであります。まあ、東は浮島にあるわけでありますけども。カトリック教会といえばですね、世界の教会の中で最も強大であります。2000年の歴史の発展の中で、たくさんの修道会っていうのを抱えているんですね。カトリック教会の中でもいろいろこう分かれておりましてですね、サンフランシスコ修道会とか、ドミニク修道会とか、私がよくこの盛んの時にこの修道会の修道に利用させていただいた、お祈りに利用させていただいた主の五十何修道会、そんなですね、団体があるんですけども、舞鶴のはですね、カナダに元になる修道会のようでありますが、各修道会に分かれているんですね。微妙にちょっと違うだけども、やっぱりですね、カトリック教会は依然としてローマ教皇という教皇の下で統一されている組織であります。その教会の権威というのはですね、非常に今でもですね、世界最大の宗教団体であって、その影響力というのは絶大なんですね。教皇の発言というのはですね、政治的にもですね、社会的にも影響を与えるんですね。カトリックの信徒が世界中に散らかっています。それも大きなものであります。また平和外交となさりますから、この間もパレスチナに行かれましたけどね、なんとかこの争いを収めようとする、そういう外交をしているし、あるいは時には発言をするという、教皇の発言というのがありますね。それ非常に多くの政治家にも影響を与える。まあ、そんなカトリック教会でありますね。私たちプロテスタントですけども、多少そういう面も良い面を見ますと、なんとなく誇りに思うようなところもあるわけであります。で、この教会の権威というものはね、教会の定義と権威というものはですね、聖書の今読んでいただいたマタイの福音書のキリストの言葉に由来しているのでですね、18節、今16章のこの一番中心的なところ15節を読んでいただきましたけども、18節をご覧ください。18節、19節も加えて読みます。どうぞ見てください。マタイの福音書16章の18節。そこで、私もあなたに、ペテロに向かって言う、キリストがおっしゃいました。あなたはペテロである。そして、私は、この岩の上に、私の教会を建てよう。黄泉の力もそれに打ち勝つことはない。私はあなたに天国の鍵を授けよう。そして、あなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろうと。これはすごい言葉でありますね。考えられないほどすごい言葉であります。驚くべき言葉であります。イエス・キリストはご自分の権威をペテロにここで託していらっしゃる。ちょっとここにですね、面白い語呂合わせがあるんです。イエス様はペテロにおっしゃいましたね、18節、あなたはペテロである。聖書の言葉では、ペテロというのはギリシャ語でペテロスと申します。これは岩とか石という意味なんですね。岩という意味なんです。私はこの岩の上に、岩というのはですね、聖書の言葉で、やはりペトラと、こういうわけでありまして、ペテロスとペテロというのをかけてらっしゃる、ね。あなたはペテロである。そして私はこの岩、ペテロの上に、ペテロですよね。この岩の上に、私の教会を建てるとおっしゃる。ペテロにキリストの権威を委ねてらっしゃる。 そして、読みの力をそれに近づこうないという絶大な権威です。